はい、こんばんは。そしてこんにちは。割烹ゆきか閉店後トークってことで、今回こそは本当にラジオ風です。ね、ラジオって言いながら物語風って言いますかね、シチュエーションボイス風だったわけですけど、今後もねこんな感じで割烹ゆきかに来ていただきつつ、閉店後トークとして、オフの話もしていけたらいいかなって思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということで、実はねツイッターとメールの方に質問や感想が来てるんですよ。いや、これありがたい話ですよ。私これまでツイッターの方でね、ツイキャスとかスペースとかは、コラボでやってたりしてたんですけど、その時は生放送なので、割とね簡単に質問や感想バンバンね来てましたけど、まさかねこっちのネットのラジオの方になってからもこうやって、しかもすぐね質問とか感想をねいただけるとは思ってなかったので、いや、めっちゃありがたい話だなと思って、しかも結構もらったもんだから、今日いくつかね読みつつ、ちょっとね皆さんと共有できればって思うのでやっていこうと思います。じゃあ早速読ませていただきます。まず感想ですね。いやもう笑っちゃってる。ペンネーム点滴カクテル中18ゲージで刺したさん。ペンネーム癖強強ですね。でも私ね、私も、これ経験あります。はい。めっちゃ痛いし血出るよね。はい、ゆきかさん、いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。はい。またね引き続き聞いてください。はい、そんでもって、ラジオということで聞いてみたらストーリー調でびっくりしました。そして面白すぎました。ゆきかさんが居酒屋を開店させたらまさにこんな感じなんだろうなと想像できました。これからも楽しみにしています、という感想でした。いや、ありがたいですよね、聞いていただいて。なんか初めにも話しましたし、こういう感想でもいただいたんですけど、そう、初め普通のラジオでやってくつもりでいたんですよ。他のポッドキャストのね方々みたいに、なんだけど、考えてったらこういう感じで閉店後トークとして普通のラジオもできるなと思って、いや、そんなんだったら私にしかできない感じちょっと出してったろかなって思ったんですよ。そうで、私にしかできないって言ったら、こういう感じになった的なね。もともと私演劇やってたんですよ、舞台でね。あと昔、もはや本当小学校入る前からクラシックバレエもやってたんですよ。で、看護師になってからも数回ね社会人で舞台に立ったりもしてたし、アマチュアの好きな仲間でやる劇団的なねやつ、そうやってましたし、実際自分の友達も今現在も、某夢の国だったり某関西のパークとかバレエ団とか劇団とかね、あれですよ、あんま名前あげない方がいいかな、ほら春夏秋冬的な劇団あるじゃないですか。私とってもそこの劇団好きなんですけど、そこで働いてたりもしてて、なんていうかこう演じることが割と身近というか、演じている人が周りに割といたりだとか、あとは役者さんじゃないけど照明とか音響とかその辺の舞台関係のね裏方として働いている友達もいるもんで、そういうのが結構自然かなっていうのもあってですかね。で、動画の編集とかも自分も勉強会とかでも結構編集しますし、その辺の技術も普通にやってはいたので、意外とこういった形で表現するっていうの楽しそうだなって思ったのがまずきっかけ。あとはクラシックバレエとかだと、もちろんね皆さん想像つくかもしれないけど、もちろん声出してないじゃないですかね。あれ振り付けとか全身の動かし方とか顔の表情とかね、手の指先足先の動きとかで表現するんですよ、演技するんですよね。で、振り付けにね意味とか実はあるんですよ、バレエって。例えばストーリーによっては、あなたのこと愛してますっていう振り付けだとか、あなたのことを殺してやるみたいなね怖い振り付けとかも結構あるんですよ。で、演劇はもちろんねセリフ入ってますよね、ミュージカルもそうですけど、演じてると。で、そうなると、いや声だけで演じたことないなっていうふうに思ったんですよ。 なので、まあ、やってみるかなっていう安直なね気持ちと、まあ、実際ちょっともうやっぱり自分自身が演劇やりたいとかバレエやりたいと思っても、まあ、バレエはね自宅で YouTube とか見ながらねレッスンとかもできますしいいんだけど、うん、やっぱり人と時間を合わせたりっていうのがなかなか職業的に難しいっていうのが実際あったりもして、あとは夜ね夜勤もあるし、私なんだろう夜10時近くの夜型の仕事とかも多いので、生のキャスとかねスペースだとこう時間取るのが難しいんですよ夜、うん、じゃあ録音もありだなとか、じゃあ演じてみようかなとか思いつつ、何かしらやりたいなと考えつつで、まあ医療とか関係ないね友達とかもね、そういう演じる気とか裏方さんとかの友達とかも、もちろんいるので、そこにちょっとねえねえこんなことやってみたらどう思うみたいな感じで相談して、まあアイディア付け足してもらったりして今の形になったわけなんですよ。でもかといってこう新たな役を演じても結構こうハードル高いし、そんな力量もないし、そんな声優さんほどすごいわけでもないし、いや時間もないし、あーじゃあそうなったら自分自身を演じようと思って、もし自分がこういうね小料理居酒屋で働いてたら私どんな風に接客するかなって言ったのが、ああいう形になったって感じなんですよね。まあ、なのでほぼ脚本もなくやってるって感じですね。うん、そんな感じ。まあそんなわけで次の質問いっちゃうか。次は感想と質問があるのでね、ちょっと読ませていただきます。こちらの方はペンネーム居酒屋ゆきかに行ったら焼酎頼みますさん、はい頼んでください、私も焼酎好きですよ。みんなペンネームの個性強すぎなんですよね。いやツイキャスもそうだし、スペースの DM とかもそうなんですけども、どっから生まれ出てくるのこのペンネームみたいな。いや次こうメッセージとか DM くれる人のこのペンネームハードル上がっちゃうじゃんね。本文いきます。ゆきかさんこんばんは。ゆきかさんのおかみさん風の声で臨場感がすごいですね。いやこれねめっちゃ地声、うん、でちょっと感想がまあそんな感じで声の話が続き、嬉しい感想多く書かれてますけど、質問の方をちょっとね読んじゃおうかと思います。質問です。メニューはゆきかさんが考えているんですか？どれも美味しそうで作りたいなと思いました、ということで、ありがたい。そうメニュー自分で考えてます。うん、もともと料理が好きなのもあるので、っていうかまあなんかよくわかんないけど、自分で料理するとなんかお酒に合うメニューになっちゃうみたいなね、うん、酒飲みなんですよ。はい、まあそんなわけで、まあ、もし私が本当にこんな感じでね、一応割烹ゆきかの設定カウンター5席なので1人で5人席回すならどうするかなって思うと、まあ、固定メニューとその日の仕入れ具合で決めたいなとか思って、うん、それで先付けっていうんですか、お通しねからの、まあ、簡単にお酒が進むものに最後締めにっていう方でもいいようにっていう流れだとか、あとはちょっと選べるだとか自由性をちょっと持たしたいなと思って考えてる、うん、ちなみにこの今まで、まあ、1話2話3話やってきましたけど、そこまでって大体話を作るときにもうメニューから決めるんですよ。どんなメニューにしようかなと思って、なんかお通しはこんなものにしようかな、じゃあお酒が進むものはこんなものにしようかな、メインはこれかな、締めはこれかな、選べるんだったらこことここ選べるようにしようかなみたいに実はメニューを決めてます。はい、ね、もともとなんかこうグルメ漫画とかね小説も好きなんですよ。うん、こう食を通して人が動いてくっていうのが面白いな、好きだなって思ってね、食べるっていうことなのに同じ味で同じメニューで同じ作り方して同じ味なのに、そういう作る人とか食べる人にどんな場所でどう食べるかによって話って変わるんですよ。いやこれってまあちょっと看護に寄せてっちゃうと同じようなところで、まあ私たち看護師が患者さんを担座にさせるのと、まあ PT さんたちセラピストさんが担座にさせるのと、OT さん作業療法士さんたちが担座にさせるのとで意味とか目的とか実は違ったりするんですよね。環境整備もそうなんですよ。まあ、ご家族が環境整備するのと私たち看護師が環境整備するのと同じことなんだけど、意味だとか狙いが違ったりするっていうのが、 まあ、食もそうですけど面白いなって結構思って、うん、同じことが人によって立場によって見方が変わるっていうのがあって、まあ、そんなわけでこれも、まあ、メニューを決めてその次にどんな人が来るかなっていうふうな決めてやってる、うん、どんな人が来るかなっていうのは、まあ、職業こういう職業の人をお店に来たらどうかな、でその職業の人の仕事終わりなのかな、これから仕事かな、明日仕事かなっていうのと、どんなスタンスで来てるのかなっていう設定だけで、あとはもう勝手にストーリー進んでいくので、ただ私が話してるっていう感じなんです。脚本という脚本があるわけではないっていう感じ、うん、なのでかっぽうゆかに来店したい方 DM とかメールねいただければ、勝手にご来店した体でね話進めさせてもらいますし、いつかこうね実際ねこのかっぽうゆかに来てるよっていう感じで人呼んでね2人3人でちょっとねライブできたらいいかなとこっそり思っておりますので受け付けてますよじゃあ次行きますかはい、次といってももう最後の一つにしようかなと思うんですけど、もうちょっと実はメールとツイッターの方かな、まあ、メールの方がそう実は多かったんですけど、まあ何通かいただいてるんですけど、それはまあ次回の閉店後トークに撮っておこうかなと思いまして、今回はこれが最後にしようかと思います。ペンネーム夜勤つらいさん、うん、わかるよ、うん、夜勤はね、私夜勤の朝の4時6時が一番つらいんだけど、皆さんどうです？なんか6時過ぎると朝みたいな感じしません？で冬とかだといやまだ6時なのになんか暗いんですけどみたいな感じはありますけど、まあそんな感じで夜勤つらいさんからのはポッドキャストで医療のことを聞き流そうと思って検索したらゆきかさんを見つけました。想像して笑ってしまい逆に聞き流せなくなってしまいました。今後も楽しみにしています。うん、すごい。これだから私のツイッターとかじゃなくて本当に純粋にポッドキャストで来てくれたのかな、検索とかで調べてきてくれたんですかね。ちょっと私自身これやりながらポッドキャスト勉強中みたいな身なので、ちょっとあんまり分かってない面もあるので、いやそういうので引っかかってね来てくれるのめちゃめちゃ嬉しいですよね。で質問ね、質問もいきます。そこで質問です。ブニャちゃんは実在する猫ちゃんなんですか？本当にブニャーと泣いててびっくりしましたということですけども、うん、結論から言います。ブニャーは本物ですでブニャーじゃなくて実はブニャーですね。ブーニャーじゃなくてブーミャー、そうで、ブーミャーは本当に私ユキカとね一緒に住んでます、はい、住んでるブリティッシュショートヘアの人間で言えば30代前半女性そうなんですよ。で、まあ、このねラジオのここまでの1話3話の声、ブミヤの声全部本物なんですよ。ブミヤの姿めっちゃ見たいって方はツイッターでね検索してみてください。アットマークブーンアンダーバーブミヤかな、アットマークに B で U が7つに N アンダーバー BUMYA ブミヤで、個性つよつよのねブミヤのセクシーショットたくさん見れます、はいいやもし本当にね自分が小料理居酒屋やるならカウンター数席とあとなんかちっちゃい3人ぐらい、4人はギリさ入れるか否か微妙なサイズぐらいの小上がりの畳とかねのエリアを作って、もうそれこそめっちゃちっちゃいこたつとか置きたいんですよ。でそこにブミヤいるみたいな、そういう店ね良くないです、うん、実家感あふれる店みたいな、そう、まあ、なのでせっかくだし今回かっぽう行くかにもね完全に猫バカの私はね出演させることにしましたよ、ブミヤ、はい。でもなんかね実際ねブミヤめっちゃ喋るんですよ、うん、なんかブリティッシュショートヘアって独立心が高くて甘えにくいとか泣かないっていう猫らしいんですけど、もう全部真逆なんですよね。甘えただしめちゃめちゃよく喋るし、名前呼ぶとか話しかけたりとかするとブーンとかブーミャーとかブーミャーとかね、なんかシチュエーションに応じて喋ってるんですよ。もう一番喋るのはご飯の時だけどね、ご飯の時がもう必ずブーミャーっつって鳴くんですよ、うん、でちなみにブミャね最近お手覚えたんですよ、実は本当に本当本当なんかやってたら勝手に覚えたんだけど、もうどうしよう、あげるか動画どうしようね、うん、まあそういう感じなんです。まあなんで今後ともねブミャも出演します じゃあ今回は、まあ、こういうことでちょっと3通ぐらいにしてね、次回の閉店後トークに撮っとこうかなとは。なので今回の方がラジオっぽかったですかね。まあ、今後ともお店開けたり閉店後トークしたりとね、細々のんびり活動していきたいと思います。気になる方はツイッターだったらアットマークゆきかアンダーバーナースですね。ブミアカウントはもう一回アットマークブンアンダーバーブミアで、インスタグラムも私やってるんですけど、インスタグラムの方はゆきかアンダーバー N アンダーバー S でお勉強の内容とか載せてます。こっちはね真面目に、気になる方はどうぞ。で、質問とか要望とか、自分もお店に出演させてくれっていう方は、まあそれらね、ツイッターとかインスタの DM でもいいですし、説明欄にメールアドレス載っかってます。 y2u3u_ki@yahoo.co.jp に連絡くれても OK です。ということで、それではね、次第4話になりますけど、そちらお店でお会いしましょう。また。